再開いたします。次に板倉圭一議員の質問を許します。7番板倉圭一議員。
それでは通告に従いまして質問させていただきます。弥彦村はワイン特区に認定され、ワイン製造に取り組んできていることと思われます。国内で特に認定されているのは2021年10月11月時点で108地域となっており、そのうち新潟県内では佐渡市と弥彦村のみであります。弥彦は令和元年8月14日に、許可がおりましたが、ぶどうは苗を植えてから収穫できるまで数年かかります。そこからワインを作るとなるとさらに半年から1年ほどプラスされます。弥彦村旧保育園地域交流センターでワイン特区を始めるので、交流センターは閉じてしまいましたが、その後の動きが全然見えません。そこで以下についてお聞きをします。弥彦村はワイン特区を中止したのか。2つ目として、現在は継続中なら、どこの土地で耕作をし、現在の製造状況をお聞きをします。3点目で、現在、ワイン特区での生産者及び製造業者は、何団体でどのぐらいの量を見込んでいるのか。4番目として、村としてワイン特区をどのように活用し、観光地化したいのかをお聞きいたします。以上です。
答弁を求めます。村長。
それでは板倉議員のご質問にお答えいたします。ワイン特区につきましては、法律の規制が緩和される特別な区域を認定するもので、弥彦村は弥彦ワイン特区という名称で令和元年8月14日に認定されました。弥彦村の場合は村内全域が認定範囲であり、認定は現在も継続をされております。認定当初は地域交流センターを利活用してワイナリーを建設する計画がありましたが、地域交流センターの建物自体が古く耐震基準を満たしてないことから計画はストップいたしました。しかし今年度1社の村内業者が弥彦村ぶどう部会からワイン用のぶどうを仕入れ、初めて弥彦産ワインを製造いたしました。今年度の生産量は約1900リットル、ワインのフルボトルで約2500本相当の予定というふうに伺っております。弥彦村としてはワイン特区を活用して製造されたワインを既存の日本酒やクラフトビールに加え、弥彦ブランドの新たなお酒として村内の飲食店やイベント等での提供、ふるさと納税の返礼品などで広く PR をしていきたいというふうに思っております。従来の町歩き観光にプラスされることで、公共交通機関を利用した来村についても併せて積極的に宣伝をしていきたいというふうに考えております。以上であります。
質問がございますか。板倉議員。
はい。今ほど、村長の方からは、弥彦村で、まず2500本ぐらい作りたいと というような話でありました。日本のワインは、私もワイン時々飲みますが、外国産のワインと比べるとやはり高いと思っておりますし、またそのような話も聞きます。そういう部分では弥彦さんのワインどのぐらいの価格にするのか、またそれをどのような指導をしていくのかという部分についてちょっとお聞きをしたいと思います。
村長。
まだ製造途中ということでございますので、売価についてはまだ具体的には伺っておりませんが、当然、いろんな場面で先ほども申し上げたように、試飲会も含めていろんなイベントで販売、そういうバックアップはしていきたいというふうに思っております。以上です。
板倉議員。
はい。バックアップをしていきたいというような話が出ました。それで県内8カ所がワイン産地事業があります。そのうちに体内で自治体直営のワインをやっております。そういう部分では弥彦のスタンスはどのように考えているのか、その辺ちょっとお聞きしたいんですが。
村長。
今現在ではそんな業者がご自身のビジネスとして関わっているということで認識しておりますので、その販売や販売チャンネル等々については事業者の方が中心になろうかと思いますけれども、先ほども申し上げたように各種イベントあるいはふるさと納税の返礼品として一生懸命我々としても宣伝していきたいというふうに思っております。
板倉議員。
はい。弥彦もお酒、それからビール、それに今度はワインが入るというような形になると、今までもそうなんですが、よその地域でもそうです。やはりそれを利用して、私もいろいろなところに飲みに、ワインの工場いろいろなところに行きました。そういうふうなところに行きますと、そのワイン工場に付随していろいろな事業所が入ってきます。それがまた観光につながるという部分では素晴らしいなというふうに思います。その辺でさらに弥彦村が観光化するというのはものすごくいいことだと思います。そういう中では村として商工会もあるでしょうが、村としてどのような指導をしながらそういうような事業者を求めていくのかという部分について、もし考えがあればお聞きをしたいと思います。
ワイン製造に関わる方々がそれぞれいろんなチャンネルでですね、お仕事される、あるいはそれを後押しするということは、私としても大変期待をしているところでもございますし、そういう意味では始まったばかりのこのワインの製造について、まずはしっかりとその2500本相当をしっかり売り切れるような、そんな我々もバックアップをしていきたいということは重ねて申し上げたいというふうに思っております。
板倉議員。
はい。やはり2500本というのは魅力ではあります。そういう中ではお酒ビールもあります。それらをやはり総合したいろいろな売り方、商売、それから観光地化というのもあると思います。そういう中でぜひとも弥彦は弥彦神社だけだよ、競輪だけだよじゃなくして、そういうところにもやはり波及をする部分だと思っております。そのような、もし神社を中心にして神社の周辺でもよろしいですが、その辺でもし予定があればお聞きをしたいと思いますが。
村長。
はい。いずれに対しましても、ワインが製造され、納品され、日本料理に合うワイン、あるいはイタリア料理に合うワイン、フランス料理に合うワインと、いろんな形でワインを楽しむ、そういう、イベントやお店の対応もですね、大変期待しているところでもありますし、新たな弥彦さんのメイドイン弥彦という意味では、私も大変期待をしているところでございます。以上です。
板倉議員。
弥彦保育園の、跡地といいますか、弥彦公園のところで、地域交流センターですかね、あそこで今作るという話が一番初めにありました、そこが、まあ、ダメだというような形になると、その他その、代わりの地の場所っていうのはどこか考えておられるんでしょうか。
村長、
その件につきましては産業部長より、答えさせていただきます。
高橋産業部長。
はい、長。はい、先ほどの、今ほどの件につきまして、私の方でちょっと代わりにお答えさせていただきます。旧弥彦保育園につきましては、当初そちらの方で、まあ、小規模ワイナリーをいくつかそこで作って、まあ、いくつかの事業体がそこで、共同して扱えるようなというような形の構想で進めておりましたが、まあ、あの施設につきましては、実はちょっと私も通ったことのある保育園でして、もう半世紀が過ぎております。で、ちょっと、そちらの改築改装に関しまして、ちょっと検討し調べましたところ、もう補修改修補修する以前にもう耐震構造的にはとても無理であるというふうな形がなされまして、でやっぱり行政の持ち物といたしまして、安全に使用できるものでないということから断念したものです。で、先ほど申し上げましたように、特区を利用して、事業所が各事業所がワイナリー小規模ワイナリーを作るとなりますと、あれほどの規模の建物はいらなくなります。で、もしこの先、進めていく中で、まあ、10年後20年後になるかは分かりませんが、新たにその総合的にそちらの方でいくつかの小規模事業者を固めて一斉に作りたいとか、またさらに、特区必要のないほどの、ワイナリーができるような状態になったときに、改めてその建物とか、土地の検討は、されるものと思っております。
板倉議員。
そうしますと、まあ、今のところはダメという部分で、まあ、じゃあどこに作るのって形になると、まあ、特区である以上、両数さえ作ればどこの事業者どこの団体でも作れるんですが、今まで作っておられた方は、今現在その作業に向けて、作るための準備はしているんでしょうか。
高橋産業課長。あ、部長。
私の方も本人から今直接聞いてるわけではなくて、ちょっと関連している武道関係の方からの情報なんですけれども、今一応武道の栽培は現在も続けております。で、ただその特区に見合うほどの量のまだ収量までいってないということで、あと数年はかかるというふうに聞いております。まあ、そちらの方がワインは最初に携わった方は、特に弥彦で作らなくても別なところでもワインを作る力のある方ですので、まあ、弥彦の方で作る場合は、まあ、特区を利用されるか、それともまた別な形でちょっとワインの特区を利用したところに関しては、まあ、携わりたいというふうな意向であることは聞いております。
板倉議員。
そうしますと、まあ、その一番初めの方は、まあ、あと数年かかるということになると、当分の、まあ、私的には、保育園の跡地、地域交流センターはあのまんまの状態で、存続をさせていくのか、ちょっと、ワインの方の関係とあれですが、その方を潰してあそこにワイン工場を建てるということは考えてはいないんですか。
高橋産業部長。
はい、先ほど答弁させていただきましたんですけれども、もう、 耐震構造上もう改修も無理というふうな形の判断でございますので、また別な形で行政の方が人にお貸しするという形にもできませんので、今後はやっぱり公共施設でありますので、箱物管理新設検討委員会の方で協議されるべきものと考えております。
板倉議員。
箱物検討委員会で協議をされるという話なんですが、その辺で前からいろいろな形の中で箱物検討委員会という話が出てきております。その辺のメンバーといつそのメンバーの構成ができるんでしょうかね。
はい、総務部長。
箱物管理新設検討委員会の構成委員については現在起案中でありまして、メンバー選定中というところであります。今の予定では来年年を明けてからメンバーを選定確定したいという委員を確定したいというふうに思っているところです。
板倉議員。
はい、今のところは検討中、来年にはできるだろうという話なんですが、そういう中ではいろいろな懸案、ワイン工場もワイントックの関係もあります。ぜひとも早めに固めていただいて、いろいろな事業を進めていただきたいというふうに思っております。そういう中ではワイントック、特にワインにおいてはヤヒコも酒、それからビール、ワインと3つのいろいろなお酒ができているというのでは、観光地化をぜひとも目指していただきたいというふうに思っておりますので、私としてはこれで質問を終わらせていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。
これ、これで板倉圭一議員の質問を終わります。次に柏木文代議員の質問を許します。8番、柏木文代議員。
弥彦村障害福祉計画について質問をいたします。第6期弥彦村障害者福祉計画は令和3年度から令和5年度の計画で、今年度が最終年度となっております。この計画資料の中で平成30年から令和5年の障害者数の総数の推移を見てみますと、身体障害者平成30年が335人、平成31年337人、令和2年326人、知的障害者数が平成30年58人、平成31年が58人、令和2年が61人、精神障害者が平成30年が38人、平成31年が42人、令和2年が47名となっております。身体障害者数は 97% に減少していますが、知的障害者数は 105.1% とわずかに増加しております。精神障害者は 123.6% と大きく増加をいたしております。弥彦村障害者福祉計画の 障害者の基本理念では、自分らしさを発揮し、家族や地域の優しさに包まれて、充実した暮らしができる社会の実現が謳われております。また、基本目標は、サービスの確保、支援の充実、居住の場の確保、相談支援体制の確立と定められております。ここで次の質問をいたします。質問1、障害のある方にアンケートを実施したと思われます。実施時期はいつでしたか。またアンケートの開始日をお聞きいたします。質問に、弥彦村自立支援協議会を立ち上げていると思いますが、所属、役職名を教えてください。審議会が開催をされていれば、日時と審議内容をお願いをいたします。質問3、アンケートを実施していましたら、次期計画ができる前に、障害者の代表に計画の内容を協議しますか。質問4、精神障害者及び知的障害者数が増加した原因はどこにあるか、お考えでしょうか。質問5、身体障害者、知的障害者、精神障害者にかかる政策等について質問をいたします。1、身体障害者、知的障害者、精神障害者数のそれぞれの現在の人数をお聞きいたします。2、身体障害者、知的障害者、精神障害者でそれぞれ65歳以上の高齢者で一人暮らしの人数をお聞きいたします。丸3、障害括弧知的精神の方が多くなっています。食事の買い物等に対し相談等はありますか。質問6、医療費の助成事業、括弧村単独助成内容について質問をいたします。1、身体障害者手帳1、2級所持者に対して、医療費、個人負担、通院1回530円、入院1日1200円を超えた金額を助成しております。医療費の無料化ができないでしょうか。丸二、知的障害者療育手帳 A の所持者に対して、医療費、個人負担額、通院1回530円、入院1日1200円を超えた金額を助成していますが、療育手帳 B 所持者に対してできないでしょうか。また無料化ができないでしょうか。丸3、精神障害者に対して外来医療費の2分の1の金額を、入院医療者の場合は1万円を超えた場合の3分の2括弧損担をしていますが、無料化できないでしょうか。質問7、タクシー利用料金の助成事業括弧社協事業のお願い、社会福祉協議会の事業で身体障害者括弧1、2級精神障害者括弧療育手帳 A、B 所持者に社会参加と経済負担の軽減を図るため、タクシー料金の一部を助成しております。年間財源は赤い羽共同募金からの原資で実施しております。 共同募金の原資が限られている中で、現在年間24枚、括弧1枚750円の交付を行っていますが、1人2回通院で48倍の希望があります。共同募金会の原資が限られていますので、社長に対する補助金の増額ができないでしょうか。以上であります。
答弁を求めます。村長。
それでは柏木議員のご質問にお答えいたします。弥彦村障害者計画は障害者基本法に基づく計画として策定されており、自分らしさを発揮し、家族や地域の優しさに包まれて充実した暮らしができる社会の実現を基本理念に、障害者の社会参加を促進し、多様な障害福祉サービスの充実により地域での生活支援を行うこととしております。弥彦村においては、役場福祉課と社会福祉協議会、弥彦の里の相談支援員を中心に、ハローワークやパーソナルサポートセンターなど、村内外のさまざまな支援機関と連携しながら、障害者一人一人に寄り添った形で支援を行っております。障害福祉のニーズは、障害の種類によって、あるいは程度によってさまざまであり、大枠で対応することが非常に難しい分野であると考えておりますが、小さい村である強みを生かし、迅速に適切な支援が行えるようにしてまいります。個別のご質問に関しては、担当課長より答弁させていただきます。
福祉課長。
はい、課長。それでは個別の質問に答弁させていただきます。質問の1番目、障害福祉計画策定に関するアンケート調査についてですが、こちらの方は令和5年3月に実施いたしました。配布部数が489部で、回答数が249件、回収率といたしましては50.9% でございました。質問2番目、弥彦村自立支援協議会の委員についてでございますが、現在13名で組織されております。委員の方の所属役職については、新潟県三条地域福祉事務所長様、弥彦村社会福祉協議会の事務局長、弥彦村教育委員、弥彦村在宅保健師、桜井の里理事長、障害者家族会会長、民生委員児童委員協議会の会長、村内障害者施設の代表者、それと私、福祉課長となっております。この委員は、弥彦村自立支援協議会設置要項の規定に従いまして、人選をしております。また今年度、この自立支援協議会は2回開催しております。1回目は令和5年7月27日午後2時から開催をいたしました。審議内容につきましては、アンケート調査についての報告、それと計画策定について国が示す基本方針の説明、また弥彦村の障害者自社を取り巻く社会資源について、事業所の方から事業所の概要、利用実績などを、紹介いたしました。2回目の会議については先日12月6日同じく午後2時から開催いたしました。内容につきましては、次期計画の策定状況について、それと精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの取り組み状況についてといたしまして、事例紹介を行っております。質問の3番目、計画策定に障害者の方を含めているかどうかというところですが、 自立支援協議会の中で家族会の代表の方から入っていただいておりますので、策定の段階から参加してもらっていると考えております。質問の4番目、知的障害者、精神障害者の増加理由についてでございますが、さまざまな要因が考えられると思いますが、障害者の高齢化や障害に対する理解が深まったことにより、比較的軽度の方でも診断が出るようになったというのが増加要因の一つであるというふうに考えております。質問の5つ目、まず1つ目の障害者の人数についてでございますが、それぞれの手帳の交付数でカウントいたしますと、本年9月30日現在の人数といたしまして、身体障害者手帳の交付数は306人、療育手帳の交付数は61人、精神障害者保健福祉手帳の交付数は69人となっております。2つ目、その中で65歳以上一人暮らしの人数ということでございますが、身体障害者手帳では31人、療育手帳ではお一人、精神障害者保健福祉手帳では0人となっております。その質問後の3つ目、買い物に対する要望についてでございますが、先ほど説明しましたアンケート調査におきまして、心配や困りごとに関する質問がございましたが、買い物や家事に関する具体的な回答の割合は高くありませんでした。質問6、障害者に対する医療費助成について3つご提案をいただいておりますが、こちら医療費助成につきましては、村全体の政策として優先順位を考えて取り組むべきかどうかっていうのを慎重に検討していきたいと思います。最後、質問7つ目、社会福祉協議会が実施しているタクシー利用料の助成事業についてでございますが、社会福祉協議会に確認いたしましたところ、昨年度の実績といたしまして、配布者数が50人、そこでタクシー券、24枚配っているので、1200枚タクシー券を配布したことになりますが、そこで利用された枚数は577枚、利用率といたしましては 48% となっております。障害をお持ちの方への移動支援について、どのようなニーズがあるのか、どういう事業が求められているのかというのは、村の行っている事業も含めて、検討していく必要があるのではないかと考えております。以上で答弁を終わります。
再質問はございますか。柏木議員。
ありがとうございます。アンケートは分かりました。回収率は 50.9% というのはお聞きしありがとうございます。あと自立支援協議会というのは前回と同じみたいでしたね。こう調べてみましたら、それと2回なされているという形の中でアンケートの集計また取り組み、今後の取り組みというような話をお聞きしましたし、それと3番目の関係ですけれども、自立支援協議会の会長さんがここに参加しているんで、よしとしというような話ぶりですけれども、やはりちょっと心配なのがですね、この3障害の中で、身体障害者の協議会がですね、実際にはもう10年以上前でしょうか、事務局をやっていた方が高齢になって、実際本人もいろいろの方と障害者の方と当たったんですけども、実際にできなくなって事務局がないというような形があります。そういう中でですね、本当に協議会の中でその代表者が出てきておりますが、本当に真の 障害者の本当の気持ちがですね、この計画の中に入ってくるのかというのが、ちょっと私は心配をしております。ぜひですね、各任意団体ですけども、ぜひこれをですね、私は事務局の方で障害者の方とですね、相談をしながら立ち上げてもらいたいというふうに私は考えております。というのは、言った中で、基本理念というのがありまして、基本目標がですね、私言った中で、相談支援体制の確立というのがあるんですよね。ただ、任意団体だから、行政は関係しませんよ、あくまでも心象者の関係ですよということじゃな、私はないと思います。やはり弱者の方に少しでも耳を傾けてもらうというのは、事務局の大変な仕事だと私は思っておりますが、今後、ぜひですね、この支援の在り方について、課長、どのように考えているか、ちょっとお聞きをしたいと思っております。
福祉課長。
今ほどの身体障害者家族会の件につきましてですが、事務局が確かに形骸化しているというのは我々も承知しております。そこで弥彦村にはこの家族会の取りまとめとして弥彦村障害者団体連絡協議会というのが一方で組織されております。またそこの代表の方とも相談しながら、家族会への働きかけについて、我々の方でも検討してまいりたいと思っております。以上です。
柏木議員。
要は3団体ありますけども、よく話し合いをしてですね、ぜひこの障害者団体の設立をよろしくお願いをしたいと思っております。それと精神保健福祉に関する質問でございます。3団体の中に知的障害の方がおりますので、間違えました、精神障害の方がおりますので質問させてもらいたいと思っております。福祉士の配置基準は都道府県政令指定都市だけであって、それ以外の公共団体の設置義務はありません。弥彦村の中にも保健師さんがおりますが、保健福祉士の資格を持った人がおりません。精神保健福祉の主な仕事内容をちょっとお話しさせてもらいたいと思うんですけれども、精神的な障害を抱えている人の通院後の支援や社会復帰の促進などです。基本的には精神的な問題を抱えた人の生活問題解決のための援助、地域施設の利用や社会復帰に関する相談に応じ、社会参加に向けての支援をすることであります。社会保健福祉士の役割は、精神障害を抱える生活問題や社会問題の解決のために援助を行います。精神障害者の社会復帰や自立生活のサポートが主な仕事です。精神障害者の人権擁護や社会復帰を推進するための人材としての役割が担われております。現在、精神障害者の方は入院・通院で近隣町村に行くには、三条の大島病院、新潟市の白根川科病院、新潟市の佐方公園病院の3病院で相談する場所しかございません。全国の市町村の一部で包括支援センターで精神保健福祉士を配置している施設もございます。でも弥彦村は職員の配置はしておりません。そこで有資格者を採用するまで 弥彦の里には精神保健福祉の資格の方が2ないし3名おるそうであります。包括支援センターに指定日を設け派遣申請をお願いをしてですね、相談ごとにやっていただきたいと私は考えております。それもどうでしょうか。
福祉課長。
はい、議長。
精神保健福祉士の資格を持っている方が現在村が委託しております相談支援事業で弥彦の里で受けていただいている方が精神保健福祉士の資格を持っております。日々の相談業務でそういった資格を持っている方が丁寧な対応を心がけておりますので、そちらの方で対応を続けていきたいと考えております。
柏井議員。
ありがとうございます。やはりその中である程度毎日は来てないということだと私は思っておりますが、ぜひ相談日の関係をですね、村の広報しなり支援センターの広報で1年間ある程度決めておいてですね、ぜひ相談業務に当たるような形ができるでしょうか。
地域包括支援センターで、指定日を定めてという状況では今ございませんが、現在毎月広報でも周知しております、心の相談事業というのを村の方で月1回、相談日を定めて、専門の医師精神保健福祉士の方が相談を受ける日というのを毎月広報で周知をしております。実施場所について地域包括支援センターがいいというようなご意見もご意見として受け止めながら継続して続けていければというふうに思っております。
柏井議員。
ありがとうございます。これからも支援のほどよろしくお願いをしたいと思っております。三障害のことにつきまして、優先的な形があって村の方針の中で決めていくというような形があります。ぜひともですね、やはり私はこの三障害の方は非常に健常者に比べて就職する機会が非常に少ないというふうに考えております。あったとしてもですね、1ヶ月の勤務日数が非常に少なくてですね、やはり生活が非常に苦しく、ここ数年はですね、公共料金、電話料金等が、電気料金等が上がって非常に生活が苦しくなっております。こういうこそですね、村独自の政策を私はお願いをしたいと思っております。所得制限がつけるのか、それとも均等割以上の人をするのかという中でもですね、やはり私は弥彦村が福祉のことを考えているという形の中で、ぜひ新年度の目標の中でこれをできるような形ができないでしょうか。
これはあれですか、福祉課長でいいですか。
いや、財政的だけ尊重さんで村長でお願いします。
村長。はい、村長。
先ほども課長が答弁させていただいたとおりですね、村全体の政策として、しっかりと優先順位を考えながら、取り組むべきというふうに、理解はしておりますけれども、今具体的なことはこれからの検討材料ということになろうかと思います。
柏井議員。
大きな検討をよろしくお願いをいたします。 そしてですね、社協にお願いでありますけれども、タクシー利用金の利用について、ぜひとも月1回がですね、月2回になるような形の中で、これも新年度の事業の形になってくると思うんですけれども、約 50% の人が利用しているという形が出てきております。やはり買い物、病院行くといっても、一人で行けない人が、障害者の中にたくさんおりますので、ぜひこれも新年度の事業に合わせて、よろしくお願いをしたいと思っております。それと一般質問とはちょっと別なんですけども、障害者の方でこういうことが私のところに来ておりまして、説明だけさせてもらいたいと思っております。親なき後の課題という中で、お金の残し方、お金の困らないための準備、金をどうやって残すか、遺言か信託か、お金をどうやって管理するのか、成年後見制度、日常生活の自立支援事業という形です。生活の場をどこに確保するのか、そしてお金の管理の仕組みですね、後見人制度、判断能力の不十分な人がたくさんいると思っております。そして生活性、日常生活の自立支援、判断する人はそこにあると思っておりますし、財産管理の委任契約、判断能力のない問題の人もおります。そして住まいと暮らし関係についてはですね、障害者支援施設、これは入所施設になると思うんですけれども、グループホーム、サテライト型とかアパートの一人暮らし、日中サービスの支援型とか、福祉のサービスを利用して一人暮らしをするとか、兄弟とや親類と同居するとかといういろいろな悩みをお持ちの保護者の方がおります。こういうことも含めまして、ぜひとも第7次の計画をですね、よく作っていただきたいと私は思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。質問以上で終わります。ありがとうございました。
これで柏木文夫議員の質問を終わります。ここでお昼の休憩といたします。再開は13時30分といたします。